働く女と〇〇と。働く女と〇〇と、ピースの小沢彩です。この番組は働く女性をゲストに迎えた約30分のトーク番組となっております。本日はすごいですよ。本当のラジオのパーソナリティの。文筆家、映像作家、遠回り主催、俳優の小川沙羅さんです。こんにちは。
こんにちは。全然すごくはないんですけど、小川沙羅です。よろしくお願いします。はい、
マイクの声がすごく綺麗。小川さんは J-WAVE のアクロスザスカイという日曜の朝9時からの番組も担当されております。
はい、毎週生放送で3時間やらせていただいています。
そんなおしゃれの風よ。ヒルズの風をちょっと。
いや、私も初めてヒルズのスタジオ入った時、ここでやるのかっていう、結構そういう景色の中で生きてこなかったので、はい、未だにすごいなって景色を見て思います。
はい、はい、ちょっと小川沙羅さんとのね、初対面の時って、ちょうどつんくさんのマガジンのゲストにつんくさんと対談するということで、小川沙羅さんが、来てくださって。
そうでしたね。
で、その時に私が編集として入って。うんうん、
ズーム画面越しに出会わせていただきました。
そうそうそう。で、その後に、お茶して、ご飯してっていうね、会がありまして、うん、はい、個別にね。
はい、
で、たまたまなんですけれども、円谷穂奈美さん、うん、この、働く女のね、55回くらいかなに、出てくださった、銭湯大好き、画家の、はい、円谷さんが、うん、小川沙羅さん主演でドラマになってるんですよ。
そうなんですよ。ややこしいんですけど、
ややこしいね。
円谷さん役を私が、岩狩りスケッチっていうドラマでやらせてもらって、
はい、
それも今も配信で見られるんですけど、
はい、
まあ、それで銭湯に入りまくっていました。
はい。岩狩りスケッチ、ちょっとね、この配信時にどうなってるかわからないんですけど、現段階では、レミノで見られますので、
はい、
国民プロデューサーの皆様。
はい、
まあ、レミノで見てください。
私も日プ見てて、
はいはい、
レミノって何が見られるんだろうと思って見てたら、え？見られるじゃんみたいな。自分のドラマやってたみたいな。
そうそう。
発見しました。
はい。ね、本当に、和むので、ご飯食べながらとか、お茶飲みながらとかね。岩狩りスケッチを見てほしいんですけれども、今回ですね、小川沙羅さんが実は雑誌を初めてご自身で作られるということで、
はい、そうなんですよ、はい、遠回りっていう今、まあ、名前で去年の3月に立ち上げてから活動してるんですけど、はい、まあ、この1周年をもうすぐ迎えるっていうことで、
おめでとうございます。
ありがとうございます。この1年のことをまとめつつ、いろいろなことを発信したいと思って初めて雑誌を作っているところです。
はい、雑誌っていうとね、テーマが前に出るじゃないですか。
うん、
で、今回のテーマは？
今回は、まあ、いろいろあるんですけど、はい、そのうちの一つが、保育。
保育。
はい、なんです。
はい、ということで、もともと、このね、収録ゲストに来てくださいって、こう、カジュアルに誘っていいのかな、みたいな感じだったんですけど、
いやいやいや、
保育っていうテーマということで、私も、保育園児がね、家にいるので、うん、
はい、
ちょっとアンケートにご協力させていただいたご縁で、今回来ていただきまして、
そうなんですよ。
せっかくなので、保育について、もう思うこと、考えてることを喋ろうっていう回になります。う
ん、いや、嬉しいです。
はい。だって、沙羅さん、だって、ね、保育士免許を取って。
そうなんですよね。2021年だったかな、はい、コロナ禍で勉強して保育士資格を取りまして、で、実際にたまたまご縁があって保育園でも時々働かせてもらってます。は
い、いや、すごいですよ。だって役者さんというか俳優さんやりながら映像作家やりながら、まだすごいパワーが有り余ってるんかいっていう。
いやいや、
すごい。だって保育士免許って取るのに結構その難関というか、ちゃんとこう学ばないと、
うん、
いけない資格じゃないですか。
そうですね。
いわゆる講座とか受けてとかじゃないじゃないですか。
うん、休教科って、
はい、
まあその歴史とか子供の心理学だとか栄養のこととか、
はい、
結構幅広いのをがっつり参考書買って自分でコツコツ読んで勉強したんですけど、
はい、
意外と壁高かったかもしれないですね。
なるほど。どれくらいの期間勉強して？
それが、私、学生の頃から、はい、本当に試験勉強とか、当日の電車とかでやるタイプだったんですよ。
出た、ハロプロの女。
すいません。
試験勉強してても、昨日寝ちゃったと言っちゃおうの人ですか。
まあ、ちょっと、本当にでも、して、はい、 し始めるのが遅いタイプで、
優秀で遅くても間に合うっていうタイプってことですから、
切羽詰まられて、はい、切羽詰まって力を発揮するタイプなので、はい、本当にがっつり読み込んだのが、はい、正直2週間ぐらいだったんですけど、
はいはい、
でもその2週間はもう起きてる時間常に本を読んで、うん、はい、全てを頭に入れるみたいな、なんかそういう時間をギュッと過ごして、
はい、
でもあんまりおすすめはしません。
いやでもすごい、ということは本気をマジでマジでマジの本気超マジになったら、こう誰でもまだこれからでも保育士資格を取れる可能性があるということで。
そうですね、関心があれば、はい、多分知識もスルスル入ってくるし、
はい、
まあ、特に近くにお子さんがいらっしゃったりとか、なんかそういう経験がある方に関しては多分感覚として分かる部分もあると思うので、は
い、へー、なんかそれでこういきなり保育資格を取ろうっていうのって何がきっかけというか、
はい、
だって普通にこうまだね、いろいろと活動の幅がいっぱいある中で、
うん、
全然ちょっと変化球の資格じゃないですか、
サラ
さんのこれまで の、 活動からすると、
う
ん、なんかそもそも保育と向き合うっていうのってどんな過程でたどり着いたんですか？
まあ、私もまさか、ね、大人になって新たに保育士にもなるとは思ってなかったんですけど、
はい、
映画海辺の金魚っていう作品を初長編監督作で作った時に、
はい、
子供たちにたくさん出ていただいたんですよ。鹿児島県の阿久根市っていうところで現地の子供たちを集めて一緒に作ったんですけど、はい、まあ、そこでほとんど初めてそのたくさんの子供たちに囲まれるっていう経験をして、まあ大変だったんですよ
大変そう、
はい、
だってもうね、まだそのプロの子役さんとかでも大変そうですし、
うん、
あれですよ、だって E テレ の、 わちゃわちゃしてる教育番組の子たちもあれ事務所所属の子たちなんですよね、
はい、そうですよね、きっとね、
だからもう結構それもこのわちゃわちゃわちゃってなってるから、
うん、
普通に撮るの大変だろうなって。
そうですね、まあ、そのあえて、まあ、子役の子たちじゃなくて、はい、普通の一般の子たちと作りたいっていうのはあったんですけど、うん、まあ、それなりにやっぱり大変で、
はい、
まあ、危険化が始まったりとか、なんかお腹が空いちゃったりとか、
うん、
いろいろ今日は気分が乗らないとかあるじゃないですか。
はい、
っていうテンポの中で、でも限られた時間、予算で取り切らなきゃいけないっていう中で、まあ、本当にいかに子供たちとこう心を通わせて取り切るかっていうところでも本当に大変ではあったんですけど、
はい、
でも日々すごいいい疲れがあって、なんかこう体も動かすし、まあ予想はつかないけど、その予定調和じゃないからこそ子どもたちからこうインスピレーションを受けるところもあるし、うん、すごい子どもたちが広げてくれたなっていうのを感じて、でまず、あ、子どもめっちゃ面白いって思ったことが一つ、
はい、
であとはまあ、私たちだけ映画スタッフだけではやっぱりそれだけの子どもたちと一緒に過ごすの難しいので、現地 の、 保育士の方に協力していただいたんですね、
はい、
一緒に見ていただいて作品にも入っていただいたんですけど、そこで保育士さんたちの姿を間近で見ていて、
はい、
かっこいいなって、本当にやっぱり子どもと過ごすプロというか、もう専門性の高い素晴らしい仕事だなっていうふうに思って、はい、でそこからずっともうちょっと子どものことを学んでみたいっていう気持ちがあったんですね。
はい、
でコロナ禍に入って時間ができた時に、じゃあちょっと勉強してみようかということで、
はい、
資格を取りました。
いやすごい、思い立ってからの行動の速さ
いや
すごい、
じっとしてられないんですよね私、本当に
興味がなんか本当にずっと続いてるというか、
うん、
多分あれウィキペディア永遠にこう行っちゃう感じの多分自分の中で映画、子供と撮る、子供、あ、保育ってなるのがすごい、お母さんすごいなって
思う。あ、いやいや、でもそうですね、なんか突拍子もないように思えて、うん、自分の中ではつながっています、
くくってるっていうのが。で実際にこうやっぱり私も保育士さんと接する機会っていうのが毎日ありまして、
う
ん、
そうですよね、
プロフェッショナルだなって思いますし、
うん、
こう結構命を預かる危険というか、一人当たりに、こう、何人までっていう、一応規定がちゃんとあるんですけれども、うんうん、この子供の年齢が3歳児、4歳児、5歳児ってなってくると、一、うん、人当たりの保育士さんに対するつけていい子供の数っていうのが増えていくじゃないですか。
そうなんですよ。今、4、5歳児が、
はい、
これまで、 30人に対して保育士1人っていうのが国の基準で、はい、まあ、2024年度、今年度に25人に対して1人っていうふうに変わるんですけど、はい、まあ、それでもちょっと1人で25人は絶対見れないって思いますね。いつトイレ行けばいいんだろうみたいな。
いや、本当そうですよね。しかもこのさ、もう預かってくださるだけで本当にありがたいのに、折り紙とか季節の催しとか、
そうなんですよね、
いろいろとちゃんと四季を感じられるじゃないですか。私、子供がね、保育園に通うようになってから、うん、あの、ママ、今日団子はないのって言われて。
団子
団子団子あ、お月見かみたいな。
ああ、季節が家に持ち込まれて。
そう、そう、そう、持ち込まれて。あ、なんか意外とそういう風な気持ち、大切にしたい気持ちある子なんだ、みたいな。
確かに。いや、そう、季節を感じるとか、うん、まあ、大人になってそんなに丁寧に一個一個やらないじゃないですか。はい、でも保育園って本当にこまめにそれを拾っていくんですよね。あの、鯉のぼりも作ったりとか、みんなで、はい、あのね、お月見とかやったり、夏はプールに入りみたいな、うん、本当に日々その季節の変化も感じられるし、はい、その中で安全にも気をつけながら、うん、情緒を育んで保護者のケアもして地域ともつながってみたいな、
はい、
めちゃくちゃやることが広いなっていうのは入ってより感じましたね。
本当に総合格闘技っていうか、トライアスリートというか
本当に本当に
もうバタバタバタっていろんな日報も書いたりとか、うん、いろんなあの大変なところがあると思うんですけど、実際に小川さんはあれですもんね、保育園での働かれてるんですもんね。
そうなんですよ、はい、まあ、本当にあの時々その毎日働かれてる保育士さんに比べたらもう全然頭が上がらないんですけど、
はい、
あの自分のタイミングと保育園のタイミングで入れる時に入らせていただいていて、最初の方とか本当に1日で全身が筋肉痛になったんですよ。
そう、だってちっちゃい子の相手するのって、うん、あの想像つく方多いと思うんですけど、はい、もうそもそも手をつなぐ一つにしても低いから、
うん、そうなんです、
集合腰じゃないですか、うん
うん、あの立ち上がるのとしゃがむのが多いですね。
多いですよね、
うん、いや、そう、それでだから普段自分がやってなかった動きを結構多分していて、はい、筋肉痛にもなったし、やっぱりすごい常に頭も使いますね、
うん、
あの何が起きるかわからないの で、はい、でしかもその一個一個起きたことに対して、あの一応まあ決まりとかマニュアルあるけど、全てがそれに当てはまるかといったら、
はい、
この場合はどっちなんだろう、どう対処するのが正解なんだろうみたいな、人によっても結構違うので感覚が、はい、もう考えますね、すごく、
うん、なんか結構ね、あの年をあの下のクラス0歳児1歳児とかだと、あのまだ言葉が、
うん、
園児同士もあの通じないから、
はい、
つい手が出ちゃったりとか、ね、噛んじゃったりっていう子が一定数いる、うん、っていうか、みんなそうだと思うんですけど、うんうん、っていうトラブルでまたこの子が泣いてるってなった時に、
う
ん、じゃあ親御さんにどう説明するのかとか、
そうですよね、
うん、なんか基本皆さん誰々くんと誰々くんが遊んでる時にとか言わないんですよね、
うんうんうん、
必ずもうこういうで、ごめんなさい、ここがでも今大丈夫で、
うんうん、
そのトラブルの経緯みたいなのはあんまり喋らずに、
うん、
親同士のトラブルも回避してくれるから、
うん、
すごくケアポイントが、
うん、
対子供と対保護者、
うん、
なんかすごいいっぱいあるんだろうなって。
そうですね、多分その怪我をした場合どうするかっていう対応も園によってまた違うとは思うんですけど、はいはい、やっぱりそもそも怪我とか喧嘩って避けられない、もちろん大きな怪我、取り返しのつかない喧嘩とかは避けるようにちゃんとプロとして見ますけれども、はい、やっぱり子供ってあの育つ中で小さな怪我は重ねるじゃないですか、はい、だからそこをどう理解していくか、
うん、
なんか怪我をせずに成長することってできないというか、あの、ある程度の危険も重ねながら、それで学んでいくこともあるから、
はい、
なんかそのバランス感覚とか、やっぱり難しいですよね、うん、伝えることとか。
いや、だからすごいこう、あの、コミュニケーションもそうだし、保育、栄養とかもね、あと、基本的にこう、あの、これあるあるだと思うんですけど、うん、4月、5月、6月あたりって聞いたことないカタカナが張り出されるじゃないですか。RS ウイルスとか。
はい、いろんなね、菌がね。
そう。あの、子供本当に菌が保育園に入るようになってから、うん、もう急に病気がちになって、
うん、
パンデミック、ちっちゃなちっちゃなパンデミック。
手足口病とかね。
ある。 なんか聞いたことがない病気になって帰ってくるみたいな、うん、ヘルパンギーナって何みたいな。
そうそうそう、私も保育園に入って知りました。
ヘルパンギーナちょっとアンパンマンの仲間たちみたいで可愛くないですか。
名前がね、そうそう、ちょっとと
か、うん、でちゃんと一人出るたびに掲示されるんですよ、保育園の廊下に、
う
ん、
今何人出てますみたいな。
今感染者何名みたいな。ね、ちゃんとこういう症状が出るから気をつけてくださいみたいなのとか、うん、なんか知識としても必要だし、それをちゃんとこう届くところにどういうふうに保護者の方に伝えるかとかね、掲示物とかも工夫されてたりとかして、
うん、
すごいよ。え、サラさんは今何歳の子と接することが多いんですか？
私はフリーというか、まあ、はい、いろんな足りないクラスに入らせていただくことが多いんですけど、はい、まあ、基本2歳児以上のクラスですね、
はい、
入らせてもらってます。
あ、そっか。でも2歳児以上って言ってもね、2歳ってどんなだったっけ。ちょっとなんかもう記憶がおぼろげ。今うちの子供6歳なんですけれども、うん、2歳の時どうだったかな。ちょうどまだよちよちしてたかな。
そうですね、また2歳児ぐらいだと結構月齢によっても幅が広いなって思いますし、はい、まあ、私も保育園に入るまでそんなに2歳の子との関わりってなかったから、はい、あ、言葉を交わせるんだとか、うん、まあ、子供にもよりますけど、
はい、
感じますね。まだちょっと手が出ちゃうから、ここで入るタイミング気をつけないとなとか、ありますね。
はい、います、あります。今、うちの6歳児とかは、保育園の保育士さんが、やっぱりちゃんとね、設計してくださってるんですよね。
うん、
なんか、下のクラスの面倒を見ることで、はい、
うん、
その、自分の存在として、こう、責任感を持つとか、多分そういう学習の一環だと思うんですけど、うんうんうん、うちの子保育園で何係やってると思います？
保育園で係、なんだろう。
てってってってってってって。もう愛しくて本当何それってなったんですけど。
生き物係とかですか？
トントン係。
え？トントン係？
トントンするんです。ちっちゃい子のクラスのお昼寝の時間に添い寝するトントン係が。
素敵。
何それ、そんな仕事したいってなりますよね。
ねえ、そっか。でもありますよね。やっぱり保育園ってその異年齢の子が一緒にいるからこそ、
はい、
なんか上の子にも下の子にも育つ情緒ってあるじゃないですか。
は
い、
あります、
うん。
あとやっぱり語彙の増え方が、やっぱりこの保育園に預ける、まあもちろん成長曲線もあると思うんですけど、うん、預けてから急に大人びたりとか、
うん、
子供の中での、子供同士での、なんか多分おしゃべりとかも、うん、なんか、まだパウパウトロール見てるんだ、みたいな。俺はもうパウパウトロール卒業したぜか、みたいな。
あれ流行ってますか？妖怪しりとり。
知らない。
あ、本当ですか？
やってるのかな？
私の知ってる子たちは、はい、もう妖怪しりとりが大流行してて。
妖怪しりとりって何ですか？
妖怪のしりとりの歌があるんですけど、
はい、
多分 YouTube とかで出てくるのかな。多分みんなの歌とか、多分そういう系のもので流れてると思うんですけど、うん、もう一人が口ずさみ始めると大合唱始まって、
はい、
で、もうみんなだからそのしりとりに出てくる名前の妖怪全部知ってるし、
本当だ。
そうなんです。詳しいんですよ。もうし、聞いたことない妖怪がいっぱい出てきて、あ、すごいなって、なんかやっぱり、保育園も社会なんだなというか、流行があって、それによってみんなの知識とか、
はい、
心構えがこう変わっていくのが面白いなって思ってます。
面白いですよね。なんか、こう、うん、流行とかも、なんか子供たちの伝達の速度が、やっぱり大人とちょっと違うんですよね。
うんうん、
だから、キャッチーなお笑い芸人さんとかいらっしゃるじゃないですか。
う
ん、
います。
あれ多分お兄ちゃん経由で入ってきて。
あ、ですね。兄弟児がいると。
ふにゃふにゃふにゃふにゃってきて、私2020年くらいかな、
うん、
に子供が急に TT 兄弟をやりだして、若干遅いんですよ。
面白い。
かわいい。
あ、でも、兄弟からの影響もありますけど、やっぱり、親御さんからの影響もすごい感じることがあって、
はい、
私、びっくりしたのが、子供たちが園の中で、セーラームーンごっことウルトラマンごっこをやってるんですよ。
あ、ウルトラマンはね、割とクラシカルと思いきや、
うんうん、
今もね、
そうなんです
よね、続いてるけど、セーラームーンなんですよ、ね。
そう、セーラームーンで、私はジュピターとか言いながら、
うちらじゃん。
そう。え？今いつみたいな。
はい。
やっぱりなんか、親からこう伝染してきてるものもたくさんあるなって思います、
ね。は
い、
ありますよね、
うん。
なんかそういうふうに、こう、日々お子さんと接していて、うん、なんか成長を感じる ポイントみたいなので、うん、どこを見て、
私、まあ、それこそ子供たちの喧嘩の仕方を見ててすごいなって思うことがあって、はい、まあ、喧嘩って、まあ、一般的にはちょっと悪いイメージがあるけれども、はい、やっぱり子供たちにとっては、子供たちというか大人もそうなんですけど、関係性の再構築なんですよね、うん、その一回お互いの思いを、まあ、明かし合って、
はい、
でそこでお互いの思いを知ってまた結び直すっていうことができるチャンスでもあるから、うん、まあ保育士の先生たちも大切にしているんですけど、喧嘩をどう見守るかって。で、まあ本当に子供同士だけで喧嘩をしてしまうと、まあそれこそ手が出たりとか、怪我してしまうっていうこともあるので、はい、まあ基本的になんか揉めてるなと思ったら、大人がちょっと間に入って、はい、でも止めたりとか、どちらかに一方的に謝らせたりとかではなくて、はい、もう、お互いの気持ちを仲介してあげる、
うんうん、
あなたはこう思ってたんだね、じゃああなたはどう思ってるんだ、こうなんだって、悲しかったんだってとか、仲介してあげるんですけど、
はい、
そういうやり取りの中で本当に子どもたちが相手の考えをこう想像できるようになったりとか、あとはすごく子どもたちってなんか切り替えが早いんですよね、
はい、
さっきまであんなに揉めてたのに、なんかもう一緒に折り紙やってるとか、
うん、
なんかその子供の喧嘩の仕方すごいいいなって思っていて、でそれを見て私も、まあ、例えば家で夫とちょっと揉めたりとかあるじゃないですか、
はい、
そういう時に一方的にやっぱり大人って感情的になっちゃったりとか、
うん、
大人の喧嘩こそなんか複雑だなって思うんですけど、まず相手の気持ちを聞こう、それで自分の気持ちもちゃんと伝えようっていう、でその中でやっぱり解決の道が見えたりとかするし、
はい、
結構子供の喧嘩を見て自分も喧嘩の仕方を考えるようになりました。
あ、ね、ちゃんとここが嫌だったって言いますよね。
そうなんですよ、なんかそうそうそう、
あなたのここがこうこうこうでってネチネチ言わないんですよね、あんまり、うん、これがされたのが嫌だった、
うんうん、
でちゃんとなぜ私が憤ってるのかっていうことをもうなんか 5,6 歳くらいになると言えるじゃないですか。
そう、う
ん、でそれをお互い多分言ってなんか分かった、ごめんねって、うん、戻れるのがすごいなって思いながら、
本当にそう思いますね、うん、シンプルにやっぱり大人ってちょっと遠回しに皮肉っぽく言っちゃったりとか、はい、なんか分かってよっていう感じで態度で示しちゃったりとかなんかあるけれども、うん、はい、ちゃんと言葉で伝わる言葉で伝えるって大事だなっていうのを子供たち見てて思いました ね。
なんかこう自分の学び直しというか、なんかその幼児向けコンテンツもそうですし、子どもの言葉一つにとっても、うん、あ、こんな風な考え方してたっけ、いやこの子独自なのかな、いや子ども全般こんな感じなのかなっていうのが、うん、まだ私わからないんですけれども、うんうん、こう比較対象がうち一人っ子でいないのでわかんないんですけど、でもなんかこういう風にクリアに考えられたらすごくいいだろうなとか、うん、なんか教材だったり子供向けの番組とかもどんどん良くなってるじゃないですか、
うんうんうん、
その昭和平成に比べたら、うん、もうどんどん前進してるし、絵本とかも、まあ、ロングセラーでね、定番のはもちろんのこと、結構新しい取り組みのちょっとチャレンジングな絵本があったりとかして、はい、
うんうんうん、
なんか最近はねプライベートゾーンっていう概念だったりとか、ね、うん、ちゃんとねそれもプールの授業の時に保育士さんが多分教えてくださったのかな、うんうんうん、でなんかこうやっぱ水着もちゃんと見せないように着替えるんだよとか、うん、ちゃんとここで水着で隠れるところは触る人がいたらおかしいんだよっていうのとかをちゃんと学んで帰ってきてたりとかして、うん、
大事ですよね、
はい、
絵本とかもね出てますし、うん、結構私のいるところでもちゃんと保育士さんたちがそういう研修をやっていたりするので、
はい、
うん、もう本当にそこはアップデートされてるんだと思います。
だからどんどんその自流だったりとか、その女の子だから男の子だからとか関係ないところみたいなのがね、うんうん、ちゃんとこう現場の方々も皆さんすごく真剣に捉えられてるのかなっていうのを、うん、私はあんまり保育士さんと長話はしない派なんですけど、
はい、
すごく子供が家で楽しそうに喋ってたりとか、うん、こうこうこうなんだよって教えてくれるのを聞いて、ああすごくすごいお仕事だなって、
うん、
なって、
いやだからそういうプライベートゾーンの話とかも含めて カバー範囲がとてつもなく広いですよね。
ピアノもやんなきゃいけないし、
そうですよ、
工作もやらなきゃいけないし、お遊戯会びっくりしましたもん。なんかちゃんと背景がこう、子供たちが大きい絵を持ってパーってなるとか、うん、その海の表現とか、うん、ポンポンみたいな波を表現してるのね、なるほどみたいなとか、あのこう次の出役の子たちが隠れる壁みたいなのも装飾がちゃんとあって、うん、もう図鑑じゃんって思いながら見てました。そう
だから、やっぱり保育って単なるケアワークじゃなくて、はい、もうクリエイティブの仕事なんですよね、
本当に、うん、もう全部の対話だから、言語もそうだし、音楽もそうだし、アートもそうだし、うん、運動もしなきゃいけないし、うん、もうだから全ての保育士さんに敬意しかないですもん。
いやだから、うん、まあ本当にそれこそ条件面で言えば、はい、もう変わんなきゃいけないなって、うん、実際に入ってより強く思いましたね。
はい、まだまだ保育園に入りたくても入れないっていう方がね、今年もあの保育園落ちたっていう、あの毎年この季節になるとこうありますけれども、うんうん、ね、なんかもうさすがに前よりはこの入りやすくなってるとはいえ、うんうん、そういう状況の中で働いてくださってるっていう方にね、ちょっと改善してほしいなって思います。
そうですね、なんかその、まあ、待機児童問題とかも、うん、はい、まあ、それを受けて保育園をたくさん増やしたりとかはして、まあ、改善しようとはしてるんですけど、はい、結局保育園増えてもなり手が少ないっていう保育士さんの、うん、
はい、
でそれなぜかって言ったら、やっぱり労働条件が悪いし、うん、まあ、その生活のリズムもあのすごい早番があったり遅番があったりとかで作りづらかったりとか、はい、あの給料も高いわけではないし、やっぱりその中で命預かって、うん、ね、保護者とも関わって地域とも関わってて、さすがにやりがい搾取だなって思うところもたくさんあるので、うん、もっとね、労働条件も含めて良くなったら明るくなっていくのかなって思いますね。
はい、ありがとうございます。もう本当にね、保育士さんのノートとかももう細かく書いてあったりとかして、
ね、視点が細かいんですよね。
いろいろ教えてくださるし、うちは家庭からのやつ、うん、異常なしっていつも書いてる異常なし、変わりないですっていう感じなんですけど、うん、なんかあれもね、ノートとかでこうびっしり書いてる保護者さんの方もいっぱいいると思うんですけど、うんうん、じゃあ結構簡略派の異常なし、異常なし。
いやでもやっぱりそれぞれいっぱい書きたい方もいらっしゃるし、まあ、その仕事との兼ね合いの中で簡潔にもう元気かどうかだけ伝えるっていうスタイルの方もいらっしゃるしなんかそれぞれの形があっていいなと思いますし、
いや安心安心、うん、結構ね、それも保育園の入園前シーズンになると、どういう風に書いたらいいの、どこまで何を用意したらいいのっていう方とかね、暗黙のルールとかあるんですか、うんうん、とかいろいろね、心配になっちゃう親御さんもいらっしゃるけど、うん、大丈夫です保育園、うん、すごい楽しいし、子供は勝手に成長するし、うん、勝手にいかなくないかあの保育士さんがいらっしゃるから成長するしね、本当に良い場ですよ保育園、
うん、いや面白いです、まあ、はい、あのもちろんそういう給料面とかその、ね、改善しなきゃいけないところはいっぱいあるんですけど、はい、もう基本的にめっちゃ楽しいですね保育園は。
はい、なんかね、遠回りの雑誌は今どこで手に入る状況になるんでしょうか。
はい、あの3月の9日10日に1周年のイベントを下北沢ボーナストラックで行います、はい、そこで初めてあの手に取っていただけるというのと、あとは遠回りのオンラインストアで販売もしますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、じゃあよろしくお願いします。もう本当にあの保育のね話とかまだまだ聞きたいんですけれども、あのまず今回保育会、来ていただきました小川沙羅さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。